このテープでは、県政だより三三コーチ2021年12月号をお伝えします。読み上げは、高知読み書きサービス赤十字奉仕団が担当します。三三コーチの内容は、表紙1ページ、活性高知最前線、シリーズ21、四万十源流店に一番近い宿、テイランの里が移転オープン。ピックアップ1、2ページ。SNS を活用した情報発信を強化しています。ピックアップ2、3ページ。高知県功労者表彰、高知県文化賞。特集4ページ。県内企業のデジタル化促進の取り組み。知事コラム5ページ。浜田政治の一筆形状。情報広場6ページ。お知らせその1、高知あったかパーキング制度にご協力をお願いします。その2、長官免除付きの一人親家庭住宅支援資金貸付。その3、一人一人の心に人権を、人権週間が始まります。その4、個人住民税の特別徴収について。その5、2022年令和4年4月から、成年年齢が18歳に引き下げられます。その6、12月10日から16日は、北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。その7、令和4年度版高知防災カレンダーを作りました。催しその1、高知県最大規模オンライン高知就職転職フェア。その2、令和3年度多重債務者無料相談会。その3、開設30周年記念農業技術センター公開デー2022。その4、高知競馬よさこいナイター開催日程。募集その1、保護者の皆様へ、お子様の高知県での就職活動を応援しています。その2、令和4年度県立林業大学校研修生募集一般講義。その3、新社会人向けグローアップセミナー。香川県からのお知らせ、香川の三つ星オリーブレストラン。講座、防災教室多様性を尊重した安全安心な避難所づくり。県立施設のご案内7ページ、足摺海洋館、特別展示、干支の生き物、芸生天文学習館、天体観測学習会、高知漫画ベース、漫画王国土佐情報発信拠点、作画体験教室、歴史民族資料館、コーナー展、干支の玩具、虎、大手ピア高知図書館、県立図書館、高知市民図書館本館、冬休み図書館アドベンチャー、高知城歴史博物館、企画展、おいしい土佐飯、文学館、生誕150年、高徳秋水展、牧野植物園、ミニ企画展、牧野コレクション植物図の世界、坂本龍馬記念館、特別展、龍馬と北の大地展、第2部、北海道で龍馬生きる、直行さん再び、埋蔵文化財センター、遺跡開設会、高知城跡石垣改修、野市動物公園、第29回写生コンテスト作品展、美術館、奥谷博士、無休へ、高知県推計人口8ページ、炭酸高知の発行や問い合わせ9ページ、以上が目次です。12月号の表紙は、セイランの里です。四万十源流店に一番近い宿、セイランの里が移転オープン。7月21日に移転オープンし、名前も新たに生まれ変わったセイランの里。宿泊はもちろん、日帰りで利用できるレストランもあるよ。四万十川源流店への湯散を楽しもう。表紙では、今年7月21日に移転オープンした津野町のセイランの里の様子を紹介しています。詳しくは YouTube 黒潮くんチャンネルをご覧ください。以上で表紙を終わります。
次はピックアップ1です。SNS を活用した情報発信を強化しています。浜田知事の共感と前進。県政における各施策を推進する上での知事の思いや考えなどを行事の様子と合わせて発信しています。詳しくは広報広聴課ツイッターホームページをご覧ください。浜田知事の共感と前進に掲載された内容を6つご紹介します。香美市在住、107歳の旧良由里子さん宅を訪問し、ご長寿のお祝いをさせていただきました。旧良さんはお裁縫に計算などが得意で、長寿の秘訣はよく食べることとのことです。大変お元気な姿にパワーをいただきました。お笑い芸人、ミキさんの観光特使、移植式を行いました。お二人のお父様は高知県出身。マスメディアなどを通じて全国へ本県の自然など観光 PR に貢献いただけることを期待しています。産業振興計画、総合戦略の推進に取り組んでいます。デジタル化、グリーン化、グローバル化の3つのキーワードに関連する施策や少子化、中産間対策などを一層強化していきます。富士ドリームエアラインズ13号機、竜とそばかすの姫、高知号、命名式を行いました。全国各地へ飛行し、映画の舞台のモデルとなった本県を PR することで、高知県の認知度向上と、観光需要の回復につなげていきます。
東京2020パラリンピック本県代表選手、車椅子ラグビー競技で銅メダルを獲得された池幸信さん、そしてカヌー競技で準決勝に進出された小松咲さん、お二人の表敬訪問を受けました。快挙を成し遂げ、県民に夢と希望をくださった両選手のさらなるご活躍を心からお祈りしています。
中山間地域を元気に、新しい拠点施設、本山町、滑川の里の開所式に出席しました。お弁当の販売やカフェ、交流イベントなど、様々な活動による地域のご発展を心から願っています。黒潮くん SNS もますます充実。黒潮くんチャンネル、観光気分を満喫しよう。以上について詳しいことは、高知県庁広報広聴課、電話 088-823-9046、ファックス 088-872-5494 までお問い合わせください。以上でピックアップ1を終わります。
次はピックアップ2です。高知県功労者表彰、高知県文化賞、様々な分野で県政の発展に顕著な功績のあった高知県功労者、文化の向上に顕著な功績のあった高知県文化賞受賞者の皆様の長年の功績を称え、11月3日に表彰式を行いました。表彰を受けられたのは次の皆様です。なお、継承については省略させていただきます。高知県功労者表彰受賞者14名。地方自治の分野は、土佐清水市の元土佐清水市議会議員、中田剛さん、72歳。農林業の分野は、四万十町の元四万十町農業委員会会長、林光一さん、60歳。水産業の分野は、宿毛市の宿毛湾漁業協同組合代表理事組合長、浦尻和信さん、63歳。社会福祉の分野は3名いらっしゃいます。伊野町の元公益財団法人、 高知県老人クラブ連合会会長、加藤美代寺さん、91歳。いの町の高知県民生委員児童委員協議会連合会理事、楠本光晴さん、71歳。高知市の高知県民生委員児童委員協議会連合会副会長、徳弘智子さん、69歳。保健衛生の分野は5名いらっしゃいます。香美市の宇科循環器内科、歯科院長、宇科史郎さん、75歳。香美市の八重田歯科医院院長、八重田桂さん、64歳。高知市の元一般社団法人、高知ビルメンテナンス協会会長、川本良生さん、63歳。高知市の社会医療法人人生会、細木病院看護部長、豊田邦恵さん、59歳。高知市の一般社団法人、高知県ペストコントロール協会代表理事、三宅博明さん、51歳。環境保全の分野は、三原村の四万十街道推進協議会三原支部会長、矢野圭介さん、82歳。災害防除の分野は2名いらっしゃいます。黒潮町の黒潮町消防団鈴分団部長、浜田正彦さん、68歳。南国市の南国市消防団副団長、徳久康弘さん、60歳。高知県文化賞受賞者1名。音楽文化の分野は、高知市の島村和夫さん、72歳。以上について詳しいことは、功労者表彰については、高知県庁人事課、電話 088-823-9601、ファックス 088-823-9251。文化賞については、高知県庁文化振興課、電話 088-823-9793、ファックス 088-823-9296 までお問い合わせください。以上でピックアップ2を終わります。
次は特集です。県内企業のデジタル化促進の取り組み。1. デジタル化の必要性。近年、世の中のあらゆる分野においてデジタル化が急速に進行しています。例えば、新型コロナウイルス感染症の感染リスクを低減させるため、非対面、非接触のコミュニケーション手段として、ウェブ会議システムの利用が進んでいます。また、働き方改革として、従業員に年次有給休暇を適切に付与することや、時間外労働の上限規制が企業に義務付けられ、手書きの出勤簿では、休暇取得の管理が大変なことから、勤怠管理システムの導入も進んでいます。デジタルツールの導入により、紙の使用量を減らしたり、ウェブ会議により、自動車など交通機関での移動を減らすことは、省エネ、ひいては SDGs の取り組みにもつながります。このように、デジタル化を進めることは、業務の負担軽減や、生産性、付加価値の向上につながります。一方、本県における付加価値額は、平成28年度、経済センサスによると、1事業所あたりでは全国最下位、事業従業者1人あたりでは全国42位となっており、デジタル化による生産性向上の余地は多く残されています。付加価値額とは、売上高から原価、給与、税金などを引いた額のことです。 さらに人口減少に伴い人材の確保がさらに難しくなることから、デジタル技術を最大限に活用することにより、限られた人員で事業を継続していけるよう対策を取ることも必要です。しかし、高知県中小企業団体中央会の令和3年2月、小規模事業者、中小企業者の IT 活用についての取り組みアンケートによると、県内企業のおよそ 20% は、まだ業務のためのシステムを導入していません。また、IT を導入・活用する上での課題については、IT 人材不足が 37.7%、自社に合ったシステムがわからないが 27.6% と、IT に精通した人材の不足が大きな課題となっています。業務システムの導入状況は、財務会計が 60.0%、人事給与が 40.6%、顧客管理が 24.3%、見積書作成が 22.9%、発注仕入れ管理が 20.3%、勤怠管理が 16.4%、情報共有が 13.5%、生産・製造管理が 9.5%、物流・在庫管理が 7.5%、総合機関業務ERP が 3.5% となっており、業務システムを導入できる分野は多岐にわたります。また、IT を導入・活用する上での課題については、IT 人材不足が 37.7%、コスト負担が大きいが 32.5%、自社に合ったシステムがわからないが 27.6%、費用対効果がわからないが 19.7%、自社業務に IT 化はなじまないが 16.4%、セキュリティ面に不安が 11.5%、経営層の理解不足が 9.3% となっています。2、デジタル化を進めるための県の取り組み。こうした現状を踏まえ、県では県内企業のデジタル化に向けて、様々な取り組みを行っています。県内企業のデジタル技術を活用した取り組みに対する支援として、今年4月から公益財団法人高知県産業振興センターに新たにデジタル化推進部を設置し、次のような支援を行っています。1、企業訪問などを通じた支援企業の掘り起こし。2、デジタル化相談窓口での相談対応。3、デジタル化の取り組みに対する伴走支援。例えば、解決する課題の精査、デジタル化計画策定、実行支援を行っています。4、県内 IT 企業とのマッチング支援。5、商工会議所や金融機関などの企業の経営支援者を対象とした人材育成。デジタル人材育成の充実・強化。デジタル技術に関する知識や技術を持つ人材の育成に向けて、高知デジタルカレッジを開講しています。今年度は、デジタルトランスフォーメーションの考え方や実践方法を学ぶ講座、AI などの先端技術の活用講座など、企業のデジタル化を担う幅広い人材の育成につながる講座を開催しています。さらに、商工会議所、商工会の経営指導員や金融機関職員を対象としたセミナーを開催し、企業支援の技術力向上につなげています。モデル事例の創出。県内企業がデジタル化に取り組むきっかけとなるモデル事例を生み出すため、県内企業5社のデジタル技術を活用した自社の課題解決の取り組みに対して支援を行っています。来年3月には事例発表会を開催するとともに、事例集を作成し、デジタル化の取り組みによって得られた効果などを県内全域に広めていきます。3、デジタル化を進めるために、企業においてデジタル化をより効果的に進めていくポイント。 日頃から負担に感じていることや、無駄だと感じている業務を見直してみる。手書きの伝票をパソコン入力に変更するなど、従来からの業務のやり方を変えてみる。担当者だけの意見、経営層からの指示だけでなく、全社一丸となって取り組みを進めてみる。取り組み方法などにお困りの方は、ぜひお気軽にデジタル化相談窓口にお問い合わせください。公益財団法人高知県産業振興センターデジタル化推進部デジタル化相談窓口、相談は無料です。電話は 088-845-7110、 メールアドレスは digital@joho-kochi.or.jp です。以上について詳しいことは、高知県庁産業デジタル化推進課。電話 088-823-9751。メールアドレス 15201@ken.pref.kochi.lg.jp までお問い合わせください。以上で特集を終わります。次は知事コラム、浜田誠二の一筆啓上です。カーボンニュートラルの実現を目指して、高知県では2050年までの脱炭素社会、いわゆるカーボンニュートラルの実現を目指して、オール高知で取り組もうとアクションプランの策定を進めています。私は、海、山、川の豊かな自然に恵まれ、森林面積比率が 84% と全国トップを誇る高知らしいやり方で貢献できる道はないかと、かねがね思っていました。そうした中、早稲田大学の関根康史教授をご紹介いただく機会を得ました。関根教授は、現在石油から作られている LP ガス、いわゆるプロパンガスのことです、の製造をグリーン化し、例えば森林から伐採される間伐材や海藻などから脱炭素型の LP ガスを作り出す研究開発に取り組まれています。県内でも高知大学でそのための基礎研究なども行われているとのこと。都市ガスの普及が進んでいない高知県では、LP ガスへの依存度が9割と全国でもトップクラスです。この LP ガスを高知県内でふんだんに産出される間伐材や海藻から製造できるようになれば、高知ならではのエネルギーの地産地消として全国に、そして世界に発信できる取り組みになるのではないか、そんな夢を描きながら、県としてこの研究プロジェクトとどう連携できるか議論を始めています。以上で知事コラムを終わります。
次は情報広場のコーナーです。まずはご案内です。高知県庁宛ての郵便物は、郵便番号 780-8570、高知県〇〇課だけで届きます。掲載イベントの情報は、新型コロナウイルス感染者の拡大防止のため、今後の状況により変更や中止になる場合があります。最新情報や詳細については、それぞれの施設にお問い合わせください。ご理解とご協力のほどお願いいたします。続いてお知らせです。7件あります。その1、高知あったかパーキング制度にご協力をお願いします。公共施設や店舗などでの障害者など用駐車場あったかパーキングを障害者や移動に配慮が必要な方が優先的に利用できるようご理解とご協力をお願いします。詳しいことは高知県庁障害福祉課電話 088-823-9633 までお問い合わせください。その2、召喚免除付きの 一人親家庭、住宅支援資金貸付、住居の借り上げに必要な資金について、償還免除付きの無利子貸付を実施します。1年以内に安定的な就労につながった場合は、1年間の就労継続後に償還が免除されます。貸付額、入居している住宅の家賃実費、月額上限4万円、貸付期間12ヶ月まで、対象、原則、高知県在住の児童扶養手当の支給を受けている方で、母子、父子、自立支援プログラムの策定を受け、自立に向けて取り組む方。お申し込み、お問い合わせ先は、高知県社会福祉協議会、電話 088-844-4600 です。詳しいことは、高知県庁子ども・子育て支援課、電話 088-823-9654 までお問い合わせください。その3、一人一人の心に人権を人権週間が始まります。12月4日から10日は人権週間です。すべての人の人権が真に尊重され、安心して生活できる社会を目指し、一人一人が人権についての正しい理解と認識を深めていきましょう。詳しいことは、高知県庁人権男女共同参画課、電話 088-823-9804 までお問い合わせください。その4、個人住民税の特別徴収について。個人住民税の特別徴収とは、事業主が給与を支払う際に、従業員の住民税、市町村民税と県民税を天引きして、市町村に納める制度です。所得税の源泉徴収義務のある事業主は、住民税も特別徴収する義務があります。事業主の方は、従業員の給与支払い報告書を市町村へ提出する際などに合わせてお申し出ください。年度途中で勤め先が変わった方も、新しい勤め先の事業主に申し出ることができます。お申し込み、お問い合わせ先は、それぞれの市町村住民税担当課です。詳しいことは、高知県庁税務課、電話 088-823-9307、高知県庁市町村振興課、電話 088-823-9316 までお問い合わせください。その後、2022年令和4年7月から成年年齢が18歳に引き下げられます。民法改正に伴い、来年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。18歳から親の同意なく一人で様々な契約が可能となる一方、これまで親の同意のない未成年者の契約を取り消すことができた18歳から19歳の消費者被害の増加が懸念されています。不安に思ったり、トラブルに遭ったときは、電話188番で、お近くの消費相談窓口に相談しましょう。詳しいことは、高知県庁県民生活課、電話 088-823-9653 まで、お問い合わせください。その6、12月10日から16日は、北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。拉致問題をはじめ、北朝鮮当局による人権侵害についての認識を深めましょう。詳しいことは、 高知県庁人権男女共同参画課電話 088-823-9804 までお問い合わせください。その7、令和4年版高知防災カレンダーを作りました。自由に書き込みできるスペースを備えた実用的なカレンダーで、防災キャラクターも登場し、楽しく防災情報を学ぶことができます。高知県庁南海トラフ地震対策課ホームページからダウンロードもできます。日時、12月20日月曜日午前8時30分から。数量最大1000部。なお、高知県庁県民室やそれぞれの市町村防災担当課で無料配布します。詳しいことは、高知県庁南海トラフ地震対策課電話 088-823-9798 までお問い合わせください。次は、催しのお知らせです。4件あります。その1、高知県最大規模オンライン高知就職転職フェア、自宅から就職転職活動、企業の担当者とオンラインで面談できるほか、企業からのスカウトの可能性も、キャリアコンサルタントへの相談受付中、企業訪問時、交通費半額支給の特典あり、県外のご家族、ご友人にお知らせください。日時、11月29日月曜日から、令和4年2月10日木曜日、対象、UI ターンをお考えの高知県外在住者、学生。詳しいことは、一般社団法人、高知県移住促進人材確保センター。電話 088-855-7748 までお問い合わせください。その2、令和3年度多重債務者無料相談会。弁護士や司法書士が対応します。4カ所で開催されます。1、12月1日水曜日午後5時から午後8時。12月12日日曜日午後1時から午後4時。場所、高知市朝日町にあります高知県立消費生活センター。お申し込み先は電話 088-824-0999 です。2、12月3日金曜日午後5時から午後8時。場所、四万十市役所。お申し込み先は、畑広域消費生活センター。電話、0880-34-8805 です。3、12月4日土曜日午後1時から午後4時。12月17日金曜日午後5時から午後8時。場所、高知市役所内の高知市消費生活センター。お申し込み先は電話 088-823-9433 です。4、12月11日土曜日午後1時から午後4時。場所、南国市役所内の南国市消費生活センター。お申し込み先は、電話 088-880-6205 です。詳しいことは、高知県庁県民生活課、電話 088-823-9653 までお問い合わせください。その3。農業技術センター公開デー2022開設30周年記念 IOP などの研究紹介見学ツアー実験体験 ドローン操縦体験、土の診断、野菜果物の甘さ診断、玄米の食味診断、玄米 400g を持参してください。フラワーアレンジメント教室、県立農大の直売所など、様々な催しを実施します。研究員が育てたカブトムシ幼虫のプレゼントもあります。日時、令和4年1月15日土曜日、午前10時から午後4時。場所、南国市旗枝にあります、高知県農業技術センター。募集人数、1、見学ツアーは2コースで4回開催し、先着、それぞれ10人。事前予約が必要です。2、フラワーアレンジメント教室は2回開催し、先着、それぞれ10人。事前予約が必要です。申し込み期間、12月1日水曜日から12月24日金曜日、土曜日、日曜日を除きます。申し込み方法、電話。詳しいことは、高知県農業技術センター、電話 088-863-4912 までお問い合わせください。その4、12月の高知競馬よさこいナイター開催日程を申し上げます。12月4日土曜日、5日日曜日、11日土曜日、12日日曜日、18日土曜日、19日日曜日、28日火曜日、29日水曜日、31日金曜日。詳しいことは、高知県競馬組合、電話 088-841-5123 までお問い合わせください。詳しくは、高知競馬で検索をお願いします。次は募集のお知らせです。3件あります。その1、保護者の皆様へ、お子様の高知県での就職活動を応援しています。県外在住の学生が高知県内での就職活動などを行う際の交通費、宿泊費を支援しています。本制度を活用いただき、秋冬のインターンシップやワンデイ仕事体験、業界研究セミナーへの参加など、お子様の業界・企業研究にお役立てください。対象者、県外在住の学生、または卒業後3年以内の方、対象となる就職活動など、1、県内企業が実施するインターンシップ、個別企業説明会、採用面接など、2、高知県が主催または協力する就職活動関連イベント、対象経費及び限度額、1、交通費、鉄道、航空機、バス、旅客船、高速料金、定額支給されます。2、宿泊費、一泊分として、5000円支給されます。応募期間、令和4年3月15日、火曜日まで。応募方法、ホームページ、持参、郵送は当日決心有効です。詳しいことは、高知県庁商工政策課、電話 088-823-9692 までお問い合わせください。その2、令和4年度県立林業大学校研修生募集一般後期。応募方法、持参、郵送は当日決心有効です。募集案内、配布場所、林業大学校ホームページ、県民室など。募集期間、令和4年 1月17日月曜日から2月4日金曜日。ただし、前期試験で合格者が募集人員達した場合は実施しません。詳しいことは、高知県立林業大学校、郵便番号 782-0078、上市土佐山田町大平80、電話0887-52-0784までお問い合わせください。その3、新社会人向けグローアップセミナー。次年度へ向けてのステップアップと異業種交流のためのセミナーです。日時、場所。1、令和4年1月19日水曜日、午後1時から午後4時。高知市千代町にあります、千代町テラス。2、令和4年1月21日金曜日、午後1時から午後4時。四万十市宇山さつき町にあります、四万十市社会福祉センター。対象、令和3年4月1日以降に新社会人として入社した方。入社後、おおむね3年以内の方。募集人数、それぞれの会場で50人です。応募方法、電話、ファックス、ホームページ、メール。詳しいことは、ジョブカフェコーチ、電話 088-802-1533、ファックス 088-802-1534、E メール info@jobcafe-kochi.jp までお問い合わせください。次は香川県からのお知らせです。香川の三つ星オリーブレストラン。香川県内の飲食店100店舗がオリーブオイル、オリーブ牛、オリーブ夢豚、オリーブ豚、オリーブ地鶏、オリーブハマチなど香川自慢のオリーブ食材を使用したお店オリジナルのおすすめメニューを提供します。それぞれの店こだわりの三つ星オリーブメニューをこの機会にぜひお楽しみください。詳しくは特設サイトをご覧ください。なお、新型コロナウイルス感染状況により、営業時間や提供メニューなどが変更になる場合があります。申し込み期間、令和4年1月30日、日曜日まで。詳しいことは、香川県庁交流推進部県産品振興課、電話 087-832-3383 までお問い合わせください。詳しくは、香川の食で検索をお願いします。次は、講座のお知らせです。防災教室、多様性を尊重した安全安心な避難所づくり。被災時の困難は、性別や年齢、立場によって異なります。誰もが安心できる安全な避難所づくりについて男女共同参画の視点で考えてみませんか？講師、減災と男女共同参画研修推進センター共同代表の浅野幸子氏。なお、講師はオンラインで登壇し、受講は会場のみ。日時、12月12日日曜日。午後1時半から午後4時。場所、高知市朝日町にあります、高知男女共同参画センター、ソーレ。募集人数、先着50人。申し込み期間、11月6日土曜日、午前9時から。申し込み方法、電話、ホームページ。お申し込み、お問い合わせ先は、高知男女共同参画センター、ソーレ、 電話 088-873-9100 です。黒潮くん公式ツイッターでは、県内の観光スポットやグルメなどをゆるーくつぶやいています。詳しくはツイッター黒潮くんで検索をお願いします。以上で情報広場のコーナーを終わります。
次は県立施設のご案内です。開館時間や利用料金などは施設によって異なりますので、詳しくはそれぞれの施設へ直接お問い合わせください。また、ご紹介するイベントについては、新型コロナウイルス感染者の拡大防止のため、今後の状況により変更や中止になる場合があります。最新情報や詳細については、それぞれの施設にお問い合わせください。ご理解とご協力のほどお願いいたします。12月号では全12施設のイベントをご紹介します。案内1、足摺海洋館、特別展示、干支の生き物、開催日、12月24日金曜日から令和4年1月10日月曜日祝日。2022年の干支は、牛から虎にバトンタッチ。里海では虎に関する生き物たちを展示します。足摺海洋館の住所は、土佐清水市三崎4032、電話0880-85-0635、入館料大人1200円、子供600円。未就学児無料。案内に、京成天文学習館、天体観測学習会、開催日、12月4日土曜日、7日火曜日、8日水曜日、9日木曜日、11日土曜日、14日火曜日、19日日曜日、25日土曜日、午後6時から午後8時、大きな望遠鏡でたくさんの惑星を見よう。募集人数、それぞれの日とも30人。申し込み方法、それぞれの日とも開催前日まで電話で受け付けています。京成天文学習館の住所は、秋郡京成村和式校4668-1、連絡先、高知県文教協会、電話 088-824-5451。平日、午前9時から午後4時30分。施設は観測学習会等開催日時以外は休館。案内3、高知漫画ベース、漫画王国土佐情報発信拠点。作画体験教室、開催日土曜日、日曜日、祝日、午後1時から午後4時。液晶タブレットや G ペンなど、プロの漫画家と同じ画材を使って、作画を体験してみよう。初めての方も大歓迎です。料金無料です。高知漫画ベースの住所は、高知市丸の内 1-1-10。県立公文書館内、電話 088-855-5390、休館日、火曜日、木曜日、臨時休館日あります。12月28日から1月4日。案内4、歴史民族資料館、コーナー展、干支の玩具、虎、開催日、12月17日金曜日から令和4年1月30日日曜日、郷土玩具収集家山崎茂氏のコレクションを中心に、干支にちなんだ全国の虎の玩具は大集合。歴史民族資料館の住所は、南国市、御甲町、八幡、 1099-1、電話 088-862-2211、 入館料520円、高校生以下は無料。12月6日から1月13日は470円。休館日、12月11日から16日、27日から1月1日。案内後、大手ピア高知図書館、県立図書館、高知市民図書館本館、冬休み図書館アドベンチャー、開催日、12月26日日曜日、午後1時から午後2時。小学1年生から6年生を対象に、館内ツアーを行います。保護者1名の付き添いは可能です。募集人数先着10人。申し込み期間、12月1日水曜日から25日土曜日。申し込み方法、電話または直接来館。大手ピア高知図書館の住所は、高知市大手筋 2-1-1、電話 088-823-4946、休館日月曜日、毎月第3金曜日、12月29日から1月4日。案内6、高知城歴史博物館。企画展、おいしい土佐藩。開催日、令和4年1月1日、土曜日祝日から3月7日月曜日。和食文化が花開く江戸時代の資料を出発点に、土佐の食文化の歴史を紐解きます。高知城歴史博物館の住所は、高知市大手筋 2-7-5、電話 088-871-1600、 入館料700円、常設展も含みます。高校生以下と県内65歳以上は無料。高知城とのセット券900円。案内7、文学館。生誕150年、高徳秋水展、開催日11月27日土曜日から令和4年1月24日月曜日。生誕150年を記念し、生涯や文学作品などを紹介します。入館料400円、高校生以下無料です。文学館の住所は、高知市丸の内 1-1-20、電話 088-822-0231、休館日12月27日から1月1日。案内8、牧野植物園。ミニ企画展、牧野コレクション植物図の世界。開催日12月18日土曜日から令和4年2月27日日曜日。2022年に生誕160年を迎える牧野富太郎博士。これに先駆け、大の桜好きといわれる博士が収集した桜の図を展示します。一足お先に桜を楽しんでみませんか。牧野植物園の住所は、高知市五台山 4200-6、 電話 088-882-2601、 入園料730円、高校生以下は無料です。休園日11月29日。案内9、坂本龍馬記念館。特別展、龍馬と北の大地展。第2部、北海道で龍馬生きる。直行さん再び。開催日、前期12月16日木曜日から、令和4年2月6日日曜日。後期、2月10日木曜日から4月3日日曜日。北海道の十勝原野に開拓民として入植した龍馬の子孫、 坂本直之を開拓生活の傍ら描いた絵画作品とともに紹介します。坂本龍馬記念館の住所は高知市浦戸城山830、電話088-841-0001、入館料、企画展示開催時700円。案内住、埋蔵文化財センター、遺跡解説会、高知城跡石垣改修。開催日、令和4年1月10日月曜日祝日、午後2時から午後3時30分。近年行われた石垣改修工事で明らかになった石垣の石材や積み方などの特徴を紹介します。埋蔵文化財センターの住所は、南国市篠原1437-1、電話088-864-0671、休館日土曜日、企画展示以外の日曜日祝日、12月29日から1月3日。案内11、野市動物公園、第29回写生コンテスト作品展、開催日12月5日日曜日から、令和4年2月13日日曜日、小学生が描いた動物の写生画の入賞作品を展示します。野市動物公園の住所は、江南市野市町大谷738、電話0887-56-3500、入園料470円、18歳未満、高校生以下は無料。休園日月曜日、祝日の場合は翌日休み。12月29日から1月1日。案内12、美術館。奥谷博士無休園。開催日、令和4年1月16日日曜日まで。宿務市出身の画家、奥谷博士の大回顧展です。なお、コレクション展、土佐物を集める楽しみも、12月19日日曜日まで開催中。入館料1200円、大学生850円、高校生以下は無料です。美術館の住所は、高知市高須353-2、電話088-866-8000、休館日、12月27日から1月1日。以上で、県立施設のご案内を終わります。次は、高知県庁統計分析課から、令和3年10月1日現在の高知県推計人口をお知らせします。高知県人口の総数は、682,307人、前の月に比べ430人の減少です。そのうち男性は322,101人、前の月に比べ191人の減少です。女性は362,006人、前の月に比べ239人の減少です。世帯数は317,453世帯、前の月に比べ169世帯の減少です。三三高知2021年12月号の発行部数は337,000部、令和3年12月1日発行。編集発行は高知県広報広聴課、郵便番号780-8570、高知市丸の内1丁目、2番25。e メール、11301@ken.pref.kochi.lg.jp。ホームページ、https:// www.pref.kochi.lg.jp/。制作は株式会社ホットコーチ。なお、メール版の配信をしています。ご希望の方は、高知県広報広聴課までご連絡ください。展示版、録音版をご希望の方は、高知県庁障害福祉課電話 088-823-9634 までご連絡ください。高知県ホームページに手話版、手話動画も掲載しています。三三高知に関するお問い合わせは、電話088-823-9046 までお願いいたします。以上で三三高知12月号を終わります。